は不安や悩みを抱えながら生きている。
そんな時こそ笑いを。楽しい声が集まる場所が今ここに。はい、皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。本日の室長はミップーでお送りします。始まりましたね。
始まりましたね。またなんか一人足りませんね、今日もね。
今日足りないですね。というわけで、ちょっと、まあ、そろそろ予想はついていると思いますが、マリーさんは本日お休みです。
はい、リーダーのマリーが残念ながら本日はお休みとなっております。
ね、残念ですね。はい。来週もお休みですよね。
そうですね。今週、来週とマリーはお休みになります。
まあでも、ほら、来週はね。
来週はね。
まあ、エンディングの方でもちょっとしっかり触れようと思うんですけど、はい、来週は特別編をお送りするので、音声的にはマリーさんたっぷり出てくる。
確かに。
そう、
来週マリーはいなくてもいますから大丈夫ですよ皆さん。
そう、マリーファンの方は来週聞いてくださいね。
はい。
というわけで今回のオープニングテーマは100人一周。
100人一周？
ですね、本日5月27日月曜日は100人一周の日です。
はい、先生、なんでですか？
これがですね、調べたんですけど分かんなかったんですよ。
はい、100人一周って言えば、はい、私が昔ね、前にコーナーでやりましたけど、やっぱりお正月とか秋のものだと思うんですけど、なんで5月なんですか？
なんででしょうね。ちょっと前にも触れたと思うんですけど、私、はい、今年のスケジュール帳を買ったら、はい、最後の方に今日は何の日っていうのが載ってまして、はい、
で今日5月27日が、
そう、5月27日を引いたら、はい、100人一首の日って書いてあったんですね。
本当になんでですかね。
で、あ、100人一首の日なんだ、じゃあ100人一首のことについて話そうって思って台本書いてきたんですけど、はい、ゆうさんにね、なんで100人一首の日なの聞かれちゃって、あ、やば、わかんない。
あれかな、100人一首がこの日にできたとか。
ああ、
でも違ったよね、調べたよね、なんか
違いました
よ
ね。
違ったよね、私が100人一首を取り上げた時にいろいろ調べたけど、
前この今日は何の日で調べた時に、うんうん、5月6日はコロッケで、あれは5、6だからコロッケだよねっていう納得したんですよね。
そう、すごくわかりやすかったですよね、あの時はね。
5月27を並べて、はい、100人一首って読めるかな。5にな、
うん、無理だね。
語呂合わせじゃないですね、これ。
じゃないですね、きっとちゃんとした理由があるんでしょうね。
いや、でもちらっとさっき100人一首のウィキペディア開いたんですけど、うん、はい、5月27に関することは特に載っていなくて、
手帳間違ってるんじゃないかな。
そんなことないよ。これこの間ハンズに行ったらすごい押してたよ、むっちゃ並んでたよこの手帳。
それただ単に緩残ってるんじゃないのかな。
そんなことないもん、むっちゃ可愛いです。表紙が豚の超可愛いステーショナリーブック、ステーショナリー違う、手帳、皆さんよろしかったらお買い求めください。
はい、なんかすごい無理やりでしたね。
はい、本日のご予約いきたいと思います。
はい、
本日のご予約はミップーの子育てうんちく教室と今日はどんな感じです。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局フィフリネットよりお送りいたします。話から専門的な話まであなたにお届け、ミップの子育てうんちく教室。
なんか今回激しい曲でしたね。
いや、もうノリノリでいきましょう。ノリノリで、
ノリノリで。
ミップの子育てうんちく教室も回を重ねてきたわけですが、
はい、
今回のコーナートークテーマはアレルギーです。
アレルギー。今お子様にアレルギーの方多いですよね、本当に。
多いですね、増えましたね。
ですよね。
まあ何回か触れてはいるんですけど、実はミップはアレルギー持ちでして、
はい、
卵アレルギーなんですよ。
食べたらどうなっちゃうんだっけ？
トイレに駆け込みます。
あれなの、苦しんでなんとかってわけではないの？
あ、苦しいです。
でもほら、あの甲殻類アレルギーの方って下手に食べちゃうとそのままもう泡吹いてバタンって倒れちゃうけど、そこまではいかない。
あー、そんなにひどくはないんですけど、アナフィラキシーショックですよね、それ。
そうです、そうです。
もしかしたら、はい、生卵の白身をちょっと多めに一気飲みしたら起こるかもしれないです。
黄身は大丈夫なんですか？
いや、黄身もダメなんですけど、はいはい、白身の方がダメなんですよ。
それはなんでとかってやっぱ分かるんですか、アレルギーって。理由とかあるのかしら。
食物アレルギーっていうのは、はい、基本的にタンパク質に反応してるんです。
へー。
で、黄身と白身だと白身の方が純粋なタンパク質なんですね、
はい、
なんで白身の方が過剰反応しやすいんですよ。
はい、質問です。
はい。
プロテインとかそういうタンパク、他のタンパク質飲んでもじゃあやばい？
いや、全然。
あれ、鶏以外の卵は平気なんでしたよね。
うずらはダメでした。
まあ、鳥類の卵って言えばよかったかな。あの、何でしたっけ。
そうですね、鳥さんの卵以外、例えばイクラとかキャビアとかはミプー食べれます。
キャビアときましたか。
え、カズノコ。
なんでそんな高級なとこ行くかなと思っただけです。
キャビア食べたいんだよ。
ダメかもしんないじゃん、実は食べたら。
いや、食べれますよ。
本当に？
すごいちっちゃい頃お正月に食べたことありますけど大丈夫でした。
まあまあ、それ今でもあれですよね、そばアレルギーとかの他にもなんか細かくなりましたよね、アレルギー。
アレルギーっていうのは、はい、基本的に食べるアレルギーはタンパク質への抗体の異常反応なんですね、はい、だからこの世の中にあるタンパク質ってちょっとずつ種類が違って、
はい、
私は鳥さんの卵のタンパク質に異常反応を起こすんですよ、
はい、
で、あの有名なとこだと牛乳のタンパク質に異常を起こす人とか、はいはいはいはい、お蕎麦のタンパク質に異常を起こす人とかってあるんですけど、実はこの世の中の食物のほとんどはタンパク質を含んでいるので、はい、
びっくりしました。お蕎麦とか牛乳とかも他のものではなくその中のタンパク質に反応してるんですね、じゃあアレルギーって。
そうなんですよ。
へー。
だからこの世の中のタンパク質を含んでいる食物すべては、はい、アレルギーの原因、アレルゲンになる可能性があるんです。なんですごいいろんな種類があるんですよ。
アレルギーにですか、タンパク質にですか。
両方ですね。タンパク質の種類の数だけアレルギーの数がある、
はい、それはだから生まれたお子様がいきなりそれを発症してるってことですか。
ミップは生まれつき卵アレルギーですけど、はい、あの成長していくにつれて途中でアレルギーになる人もいます。
それはあの花粉症になるのと同じ容量というか原料で、今まで平気だったけども体がこう許容範囲を超えてしまったみたいな感じですか。
そうですね。というか、まあアレルギーっていうと皆さんちょっとなんだろう、自分と関係ないっていうか遠いことのように思う人が多いんですけど、はい、まあ身近なところで言うと花粉症も立派なアレルギーなんです。
はい。でもあれは花粉による、だから嫌でも吸っちゃうというか自分じゃどうにもできないですもんね。
そうですね。
花粉もあれですよね、それこそスギ花粉ですとかヒノキ花粉ですとかブタクサですとかで、
はい、
人によって違いますもんね。
はい。
ま
あ、最近増えてるんでちょっと気をつけなきゃいけないんですけどね、
はい、花粉症はあれですよね、人間じゃなくてもなりますもんね。最近お猿さんとかも花粉症とか。
え、そうなんですか。
なってます、なってます。
マジですか。お猿さん大変ですね。
大変ですよ。あのくしゃみして鼻ズルズルで泣いてますよ最近は。
ゆいさんの周りに、はい、そういうアレルギーの人ってどれぐらい今いますか。
私はその重度の甲殻類アレルギーの人がいて、
あ、
その人カッパエビセンですらダメなんですよ。
あー、なるほど、
はい、で間違えてマックでついちゃいけなかったのかもしれないんですけどそのカニクリームなんとかをが出てきちゃったらしくって、
あ、
食べた瞬間にやばかったらしくてその場で薬飲んでことなきを得たんですけど、
うんうんうん、
あれ危険らしいですね本当に。薬でどうにかしないと。
そうですね。
だからあのエビとかの入ったお吸い物、だしとかのやつでもダメらしくって、本当に人によるんでしょうけどね。
まあレベルがありましたアレルギーには、はい、重度であるとそういうアナフィラキシーショックをすぐ起こしちゃうんで、はいはい、食べたらもう急いで病院に行ってくださいってなるんですけどね。
自分が自覚してたらいいんですけど、自覚してない人も結構いるじゃないですか。
いますね。
特にお子さんなんてやっぱ分からなくて、いきなりってなると怖いですよね、
はい、怖いです。
急になったりもする可能性もあるんですか、じゃあその食べ物のアレルギーも。
急、うん、まあ、急っ っていうか、そうですね、成長過程の途中で急になる、
うん、
でも昨日食べれたのに今日食べれないっていうのがあるのかっていうとちょっと微妙なラインだと思うんですけど、
遺伝はしないんですか？ミップ遺伝？
遺伝します。
するんですか？え、ミップお母さんお父様は？
お母さんはアレルギーないですけど、はい、お父さんはちっちゃい頃卵アレルギーでした。
お父さんは治ったんですか？
治りましたよ。というか食べ物アレルギーっていうのは、はい、基本的に幼稚園児が一番多いんです。
へー。
消化器官がまだ未熟なんで、
はいはい、
抗体の異常反応、免疫の異常反応って言ったじゃないですか、
はいはいはい、
だからあ、これ毒だって思って、
うんうん、
体から吐き出そうとする機能なんですね。
ああ、なるほど。
で、消化器官が未熟だと、はいはい、タンパク質をうまく分解できなかったり、
はい、
なんか判断能力がまだきちんとできてなかったりして、あ、これ毒だって。
ああ、なるほどね。
思っちゃうんですよ。だから、ちっちゃい子であればあるほど、そういう食べ物アレルギーは起きやすくて、
はい、
だいたい思春期ちょっと前、小学校の真ん中とかぐらいで、治るパターンが一番多いです。
ミップは治らなかったと。
治
らなかったのね。
しょぼーん。
じゃあアレルギーって実は治るんですね。
治りますよ。
でも食べて結果分かるわけじゃないから、今は血液検査とかでチェックって感じかしら。
私は血液検査で分かりました。というか、まあ、
だってさ、治ったと思って食べてさ、バターンって言っちゃったら困るものね。
あー、そうですね。
判断材料としてはやっぱり血液検査で病院でチェックしてもらって、
はい、なんかパッチテストみたいなのもありますよ。
へ
ー。ミップも、はい、ちっちゃい頃卵アレルギーって分かって、でしばらく病院に通ってたんですね、はい、
うん、
で卵以外にもアレルギーがあるかもしれないっていうことで、うん、ちょっと今まで検査したことがないけど割とアレルギーになる可能性が高い豚とか、
はいはい、
そっち系のパッチテストみたいなのはしました。
でもやっぱり食べ物ってタンパク質だからなんですかね。さっきミップが言ったようにお野菜のアレルギーってあんま聞かないですよね。
少ないですね。タンパク質が含まれてる量が少ないので。
うん、だからなんですね。
だから5大アレルゲンってされてる卵とか牛乳とかお蕎麦とか、はい、そういうのって基本的にタンパク質が多いものなんですよ。
なるほど。
でもなんか世の中にはいろいろあって、
はい、
タンパク質入ってんのみたいなお水アレルギーとか、いるらしいですよ。
お水アレルギーって生活していくの大変ですね。
大変ですよね。私一体その人がどうやって生活してるのかよくわからない、
ね、生きてく上で大変ですよね。
そうですね。まあアレルギー最近すごく多いので、
はい、
私ちっちゃい頃わかんなくってプリン食べさせられちゃったことがあって、
はいはいはい、
ちょっと大騒ぎになったことがあるんですよ。なんで、まあ、皆さんも最近の子供はすごくアレルギーが多いので生まれてきたお子さんには一応アレルギーテストした方がいいと思いますね、
はい、あと見知らぬお子様に、ね、いきなりお菓子あげちゃうとアレルギー持ってる可能性もあるんで気をつけてください。
はい、あとまあ最後にちょっと保育士としての立場からお伝えしたいこととしては、
はい、
アレルギーを持ったお子さんが生まれた時に親御さんの心構えとしては、
はい、
あんまりかわいそうだとか、あ、この子不幸だとか、
はい、
この子は他の子と違って特別なんだとか、うんうん、あんまり思いすぎない方がいいですね。
なるほど。
子どもの精神安定にすごく大切なのは、
はい、
ありのままを全部受け入れられてることなんです。なんでアレルギーでかわいそうっていうのは受け入れてるっていう感覚をちょっと子供は得づらいんですよ。
あ、特別視というか同情というか
親にちょっと拒絶されてると感じる子もいるので、
はい、
どっちかっていうとアレルギーだけど全然大丈夫よって、アレルギー全然平気よっていう大きい態度で、
はい、
こう丸ごとお前のこと受け止めてやんよっていう、
はい、
まあ、アレルギーに関しなくて関さなくても全体的に必要なことなんですけど、はい、そういう姿勢がすごく大切なので、
はい、
まあ、もしこれからお子さんを産んでアレルギーを持っている子供が生まれてしまったとしても、こうあんまりびっくりしないでどっしり構えて全部受け止めてあげてください。
はい、
以上ミップの子育てうんちく教室でした。